放送は出版プロデューサー西浦浩二が送る本でベストセラーを目指す人のための番組です。
どうも、妻がインフルエンザの予防接種を受けたら風邪ひきました。出版プロデューサー西浦です。
どうも、不動産屋からちょっとしたクレーム扱いをされてるんじゃないかと心配な振り作家アルラです。
どうも、謝辞をわざわざ消しちゃう編集者森上です。
よろしくお願いします。そんなにクレームをつけてるんですか。
僕ですよね。いや、つけてるつもりはないんですけど、うん、今の住んでる家が築25年ありまして、うん、
古い
ね、なかなかガタが来てるんです。で、マンションというかアパートか分かんないですけど、うん、一番最上階で、うん、まあ、この間台風、まあ、ちょっと前ですけど、うん、来た時とかにも、うん、もしかしたら雨漏りしてんじゃないかってちょっとポツポツって聞こえたんで、うん、これはあれだと思ってその電話して不動産屋に、うん、まあ、その営業さんにちょっと来てもらってみて、うんうん、そしたら「いや、ここは大丈夫です」っつって。うんうん、何年か前に、うん、本当にここの部屋一回水漏れして、うん、その時にちゃんと修繕してるんでって。そうなんですね、うん、確かに模様が、天井の模様がちょっと木造なんですけど、ちょっと湿ってる模様してるなとかってあって、うん、あで終わって、そこから何ヶ月かしたら、今度はお風呂場に脱衣所があるんですけど、うん、そこの電気が、うん、切れ出したので、うん、まあ、何回かつけて、つけても3日4日したらまた消えると、これおかしいねっていう話。
電球変えたの
って。そうです、そうです。だから何回もいじってたら、うん、じゃ、まあ、僕もう一人住んでる、一緒に住んでる人がいるんですけど、うんうんうん、その人、うん、てか、まあまあ彼女と住んでるんですけど、
う
ん、
それ言おうかなと思ったけど、
まあ隠すことでもないので、うんうん、まあ、その子がなんかちょっと困った顔して、どうしたんって聞いたら、うん、電球を付け替えようとしたら、うん、ダクト、うん、電球って回すって、うん、回して入れるじゃないですか、うん、回す受けの方が、うんうん、落ちた、天井裏の方に。
え、天井裏の方に、
はい、
奥入ってもら
った。奥に入ったんですよ。
ほう。
指で何回やっても戻ってこないって言って、あ、そっかと、うん、でそしたら、まあ、社内と不動産に電話して話をしたら、うん、なんかこう行き違いがあって、うん、それでもし電気業者に見てもらわないといけないんだけど、うん、その話を大家さんに先にしたら、うん、もうその利用者の方が普通に、うん、まあ、利用した上で、うん、まあ、取り外れたものなんで、うん、修繕費はもう住人の方に受け負ってもらいます、うんうんって言われて、おかしいじゃないかって言ったんですよ。
だって普通に利用者が使って壊れた分には、多分業者側の普通に使用してる分
ですよね。安主側じゃないですか、うんうんうん、だから、まあ、そこを25年経ってるじゃないですかと、うんうん、去年の春とかに、うん、そこの部分の修繕をしたとかっていうのであれば、うんうん、そのデータ書面で見せてもらったら僕は納得しますけどっていうふうな感じの、まあ、話をしたら、うん、営業向かせますんでって言われて、そしたら営業さん来て、うん、よくよく聞いたら別に壊れてるわけじゃなくて、うん、本当にちゃんとくっついてなくて、うん、なんていうんですか、ダクト側が、うん、受け側が、うん、もう普通にもう重ちょっと重いやつがかぶさってただけって、
う
ん、だからそれが普通になんか勢いでポロって取れちゃっただけなんでっていうことで、その人汗だくになりながら直してくれたんですよ。だから僕もちょっとありがとうございましたって言って、缶コーヒーちょっと何本かあったんでそれをあげて、うん、はい、またお願いしますみたいな感じにやってたんですけど、うんうん、最近またそこの電気が切れて、また電話せなあかんやんってなってるってところですね。
部屋呪われてんじゃん。呪われてる仕方貸してあげようか、これ。
いいかもしれないですね。うん、それより電気の付け方の方。
そうね、電気がちょっと戻ってないでしょ。
っていうのがありました、ね、はいはい。何でしたっけ、すみません。ちょっと自分の話でいっぱいだったんですけど、お二人のお話を。
モレウェさんのは、
僕は謝辞を。
謝辞をね、わざわざ。
抜くっておっしゃってましたね。
謝辞っていうのは、いわゆる著者が、後書きとかに書く。
そうですね。
ね、この本の制作にあたっては、大々様にお世話にっていうの中の編集者へのっていう。
そうですね。なんか具体的な名前を。
そうそう。ほぼ間違いなく社辞に入ってくるんですよね、編集者ってね。
大体入ってきます、
ね。大体入ってくる、うん。
ただね、やっぱり、ね、なんで消したのかっていうと、うん、で、やっぱりその、まあもちろん当然本を作るときに多分それを、自分は関わってるんだけど、うん、それ以外の、やっぱりその、
うん、
営業だったりとか、他の、方々いるじゃないですか、デザイナーさんとか含めて、やっぱりそれあっての多分本だと思うので、そこなんか自分だけなんか出ちゃうとか、そこはね、なんかね、ざわざわするんですよね。
自分の中で。
そう。
うんうんうん。
それも自分の勝手な、その、あれなんですけど、うん、主張なんですけど、やっぱそこがね、なんかちょっと嫌だなっていうのがあって、うん、一応、著者さんには、一応、お断りをして、はい、例えば、フォレスト出版の皆様とかっていう形で書き換えて、そういう感じにしてますね。そうですね。
なんか、しかも昔聞いたのは、確か、モレイさんが聞いたと思うんですけど、そこにもお金は発生してるんだと、
うん、
読者が払ったお金の文字の中に、
はいはい、
その言葉入ってるから森上っていう名前を読むために読者が買ってるわけじゃないみたいな、
うん、ほう
かっこいいな、
まあ、それちょっと多分酔っ払って勢いで調子こいて言っただけだからかもしれないけど、でも確かに、でもその写真だけですごい長いやつあるじゃないですか。
ありますあります、
うん、あれって完全に読者無視じゃないですか。
無視ですね、
確かに。なるほど、そうですね。
でそれが1ページにわたって、その読者さん、あ、著者さんにとってはすごいいいことなのかもしれないけど、
うん、
何かそこにちょっとざわざわする感じはしますよね。
なんか反則としてむしろ言ってるパターンもありますね。
あ、まあ、あります。
名前のつけたんでどうぞよろしく、
うん、あなるほど、う
ん、それはそれであるんで、
う
ん、
すごい業界というかあれですね、やり合いですね、
うん、ある意味そのページも無駄にしないっていうのが一緒なんだけど、
まあ人それぞれでいい、まあ、いいと思うんですけどね、僕はちょっとわざわざ消しちゃいますね、うん、
ちょっといいな、はい、僕思いますね、それはね、すごくいい考え方だなと思うか、うんうん、
西田さんの奥さんが、
うん、インフルエンザの予防接種って受けました？なんか今大人気つか、ワクチンが足りなくて受けられない人が多いんですけど、
僕は受けてないですね。
あれでも簡単に言うとちょっと弱めのインフルエンザ入れるんですよ、体内に。
そ
したらめっちゃ咳し始めてしんどいしんどい言うて、言うなんかずっとマスクしててほんまに薄かったのかみたいな
本物
入っちゃったんじゃないかと思って、俺逆に怖いわと思って、昨日からイソジン僕はうがいしますから、ね、
いや実はねそれね、話伺ってびっくりしたの、僕もそうなんですよ。
え
あの、ね、インフルエンザの注射打ったんですよ、まあ、会社で打たせてくれるんですけど、はい、それ打ってから調子おかしいんですよ。
あれ
本当に
今年ちょっとインフルエンザのワクチンやばいん
で、やばいかもしれない、だから、
ね、ちょっと濃いめ
濃いめかもしれない、
だから足りないんじゃ
ない。そう結構やばいと思う、
カルビス理論で言うと、はいはいはい、もっと薄めでいっぱいあったら、うん、
なるほど、タランってのはそういうこと、
そうそうそうそう、まあ、というわけで、今週も楽しんでいきたいと思います、はい、よろしくお願いします。
よろしく
お願いします。よろしくお願いします。
コージニシューラのしゃべり裏表
はい、というわけで今回もお届けしていきたいと思います。
はい、
まあ、森上さん編集長でありビジネス書版元のフォレストさんの編集長なんで、あのビジネス書っていうのが今後どうなっていくのかなっていうのをちょっと、まあ、編集長としてどう見てらっしゃるかお聞きしたいなと思うんですが。うん、
なるほど。
はい。
今結構元気ないですよね。
ないっすよね。
ビジネス書のジャンルっていうのが、うん、でやっぱりそれで多分内容的なところが結構ネットでも、うん、まあ、いわゆるビジネス書というそのスキルだったりとか、うん、そういったものを含めて、
うん、
まあ、ネットでも表現できちゃう、ものである、まあ、紙である必要がないっていう、うん、多分ジャンルの一つかなと思っていて、ただその、まあ、ネットでじゃあそれでビジネス書のテーマに近い、
はい、
じゃあその記事は読まれてないかって言ったらそんなことないと思うんです、
うんうんうんうん、
だから本としてのそのビジネス書っていうのはちょっと元気がなくなっちゃうのはこれからも続くんじゃないかなとは思ってます。ただでもそのスキルとか内容とかを知りたいと思っている方は全然変わらない、
うんうんうん、
じゃあ逆にアプローチを変えようよっていう発想でいくのが多分一番いいんじゃないかなと。紙である理由っていうのは、まあ、アートの、ね、芸術の本とかってやっぱり紙じゃないと、やっぱり写真集とかそうなんですけど、でも紙である必要がどこまであるか
ないんじゃない、ライフハックとかいいんじゃないみたいなことですか。
そうライフハッカーとかね、
ライフハッカーさんとかね、
あれもなかなか、ね、いいまとめ方してるじゃないですか、必要な情報っていうの、だからそこのあたりっていうのはやっぱりいい意味でこちら側がそのコンテンツを発信する側がどう考えていくかっていうところが問われてるんじゃないかなっていう感じはしますよね。
じゃあ今後ビジネス書を出したい人はどうしていったらいいですかね。
まあだから、まあ、紙は紙でもちろんそれは あると思うんですけど、はい、そこだけだと届くべき人に届かないので、
うん、
それは何か違う形のその表現方法でやっていくっていうのは 多分一つ発想としてあってもいいんじゃないかなと思いますけどね。そういうオンドメディア含めて、
オンドメディアを持ってそこで発信して、
例えばそれもそうだし、まあ、それを有料でやってくる方もいらっしゃるだろうし、まあ、すでにいらっしゃいますよね、そういう方。
まあそうですね、
だからそういう時代になってくるんじゃないかなっていう感じはしますよね。
なるほどね。なんかじゃあビジネス書の未来って言い方をするとちょっとあんま明るくないっすね。
紙という時点、紙の本ということで言うと、そんな多分そうですねないかもしれない。ただ、これはあれなんですけど、電子書籍がやっぱり紙の本の脅威だとかって言ってますけど、でもそれって多分逆に僕はそれプラスだなと思っていて、で例えばその電子書籍も、いわゆる紙のその文字だけのレベルだったらそうかもしれないですけど、そこに音声がついたりとか、動画がついたりとかっていう表現の幅が広がるじゃないですか、こともできると思うんですよ、だからそのあたりっていうのを、まあ、うまく使っていくというのも一つの考え方としてはあるのかなとかね。
なるほどなるほど。
内容、その内容自体を求めてる人はもう変わらないと思うんですね。
じゃあそのビジネスコンテンツ、ビジネスに関するコンテンツか、は求めてる人の数は減ってないんだけど、
と思います。
適正な形というのが紙の本ではなくなってきてんじゃないかっていうことですね。
それがベストだとは言えない、
言えなくなってきたねっていう。
でもそれをやんないのも、まあ別にそれをゼロにしようなんていう感じはまず一切なくって、まあそこにはちゃんとその紙の本で読みたいっていうニーズもあるんで、それはちゃんとそれで答えていくっていうのは必要だけど、それ一本でいくっていうのがもう限界が来てるんじゃないかなと思います。
じゃあ書いてる内容の質が落ちてきたから離れてるんだってわけではない
とは思いますけどね。
なるほどなるほどね。
ビジネス書っていくつぐらいの人を対象にしてるんですか？
30代とかですよね。
ですね、メインはそうですよね。一応なんかうちが今新書のレーベルで2545新書っていうレーベルがあるんですけど、それは25歳から45歳のその一番まあ自己投資をしたりとか、そういったビジネスとかそういったものに対してあの興味を持っている現役の人たちに向けたそのコンテンツってことでやってるんですけど、まあ25歳から45歳ぐらいが多分一番多分そのビジネススキルは求めてますよね。
なんか僕がちょっと思ってるのはもうノウハウはそんな変わらないにせよ、実践してきた人が言える細かいことってあるじゃないですか。それがないよなって思ってて、それがある人ってやっぱ売れてる気がしてて、細かい、もうコンサルしてもらってるぐらい丁寧な本ってあるじゃないですか。なんか例えばそのじゃあ子供が、ちっちゃい子供がいる、で奥さんが働いてる、じゃあ夫はどうやって家事分担すべきかっていうの、理屈はいっぱい言えるんだけど、実際僕やってみたら、なんか理屈ではね、仕事を全部エクセルで書き出して、あ、家事を、でじゃあ、ゴミを閉めるのは夫、出すのは妻とか、そこまで書いたりするって言うじゃないですか。あれ間違ってると思ってて今、男の人と女の人が同じぐらい仕事したくて家事も分担するんだったら、量じゃなくて時間で分けるべきなんですよ。
なるほど。
何時から何時まで家事していい、何時から何時まで仕事していいにしないと、男の方があの仕事量が減ってしまったりするんですよね。女の人が家事するの早いんで。
なるほどね。
だから量でカウントするんじゃなくて時間、男性であの仕事家事が得意な人はたくさんできるし、まあ初心者の場合って言ったら下手くそなんであんまできないから、そこ終わらないと仕事の時間を削ることになってそれ良くないよっていうのを最近思うんですけど、そんなの書いてないんですよ。
そうでしょうね。
だから実際やってないのかなこの人はって思ったりする。やってみたら出てくる不満とか、そういったことまで書いてくれりゃおもろいのになと思うんですけどね。
本当確かにそうですね。
だってなんか学者っぽい人には書けないし、
実践者だからこそ書けることってね。
そう、もうちょっとそういう本があれば作りたいなと思うんですけどね。ちなみに、編集長であらせられるんですよ、森上さんは。
はい。
まあ初めてお会いした時も副編集長でしたっけ。
そうですね。
ですよね。なんですけど、やっぱ編集長と一編集者の時代ってなんか変わりました。
そうですね。まあ変わったといえば変わった。変わってないといえば変わってないというのが正直なところなんですけど、まずでも会社として求められるその責任というか、ものはやっぱり増えましたよね。まあ例えばその数字的なところだったりとか、で自分以外のそのコンテンツ、まあいわゆる本のその売り上げとか、そういったものっていうのをやっぱりあの常々やっぱり気にするようになったとか、
編集部員のモチベーションアップみたいな、
まあ、もちろんそこも含めてですよね。で、あとやっぱりそのいい意味でその、まあ、うちの会社はどっちかというと本当にすごいできるだけ自由を重視してて、もう いわゆるもう一人編集長としてみんなやってもらってるんですよ、
うんうんうんうん、
だから変な話ゲラをもう最後までチェックするなんて上がそれはしない、うん、
しない
しない、うんうん、それも担当者と著者の間で責任を持ってる、うん、やっぱり自由と責任みたいなものはセットだっていう形でモチベーションとやる気といったものをまあ、上げていくってことをまあ、うんうん、やっていくって感じにはしてますよね、
うんうんうん
まあ、一定のルールはしますけど、
はいはいはい
うん、基本はそうですね、
うん、なんかじゃ編集長として見て、うん、じゃ本への向け方とかそんな変わってない？
それは変わってないですけど、はい、ただね扱うコンテンツというか、はいはい、ものが今まで企画というのを、うん、基本的にはもう自分の興味というか、うんはい、ものっていうのがまあ一番第一だったんですけど、うんうん、そうじゃなくなってきてる部分もあります、うん、というのは、うんはいはい、例えば他部署さっきあの前回 の、はいはいはい、あのお話でもありましたけど、うん、そのデジタルメディア局からの案件とかってなってくると、はいはいはい、他部署との関係とかのものになってくると、うんうん、そこをまあ自分が、
うん
まあ、優先してやっていくとかね。いわゆるその部としてのその長として、はいまあ、他の部署とのその掛け算で最大化させるみたいな、
うんうん
うん、そのあたりの仕事っていうのがやっぱり増えてきてるのは事実ですよね、うん、新規事業とか
ことは一人の編集者としてはあんまりもう本とかには携わってらっしゃらないですか最近は。
それはねそんなことないんですよ、まあ、人数が人数なんで今編集者僕含めて5人なんですけど、うんうんうん、一応社内の編集者以外に業務委託をしてる編集者もいるんですけど、はいうんうん社内の編集者は1人頭年間9点、
うん
まあ、それは僕も9点やるん で、
うん、
でそれ以外の部分というのはちょっとねそう仕事量は増えてるかもしれない
ですね。そうですよね。プラスアルファの管理業務が入ってきてますよね、
うん、そうプラスアルファの管理業務とそうですね、まあ、そんな
そうですよ、ね
うん、新しいことというのがちょっと増えてきてるんで。
ちなみにこれやらしい話でもあるんですが、
はいはい、
著者として本を出してもらう編集者に作ってもらうときに編集長にやってもらった方がいいのか編集者にやってもらった方がいいのか
確かに
どうすか。
なるほどね
ぶっちゃけ、
ぶっ
ちゃけ著者目線でいきましょう、
はい、著者目線でいくと
著者目線か、
うん、でもやっぱりでもどうなんだろうそこの部分のその経験値っていうのはもしかしたら長の方があるのかもしれないけど、うんうんうんうん、ただそれでじゃあ実際その内容が最大化できるかっていったらそうじゃないと思っていて、むしろそれはもう個人レベルで、
まあまあまあそうっす、
ね、だから得意なものかどうか、うんうん、その編集者によってもやっぱり得意分野ってやっぱあるので、
はいはい、
それの人と会うその著者さんのその内容が、
うんうんうん、
あってなればそれは長だろうと、まあ、
もちろんそうっすよね、
長じゃなくてもいい
いいんじゃないっていうこと、
ね、っていう感じですよね。
そうですよね、
うん
まあ、経験値は絶対新入社員と比べたら絶対編集長があるから
だけど、まあ、そうですよね。それだけで測れないかなっていうのがありますよね。
もっと言うともうものすごいぶっちゃけで聞きますけど、
はい、
広告費とかコントロールしやすいですか。
おお、
それはね、自分が担当してる本の方がみたいな。
それはね社内うちの会社に限って言うと、はいまあ、ないです。
あ、そうなんですか。
それはもうみんな結構意外と、
へえ、
同じですね。
誰が決めるんですか。じ
ゃあこれは、それはね、一応そうだ、例えばそれは経営陣の経営会議とか、うん、そういったものがあったりとかするので、はいはいはい、そのお金を握ってるところから、うんまあ、引き出すので、
うん、
それお金の財布を握ってるわけじゃないので、
うん、
長であってもそれをもう引き出すためにはやっていくしかないですよ、
ね
はい、
じゃあ説得の方が一緒になるから、
う
ん、誰が担当してるか関係ない、ね、
関係ない。
なるほど、
うん、うちの会社の場合に限ってです
ね。なるほどなるほど、
うん、
じゃあ小田さんに関してはそれは関係ないってことを
はい、
皆さんお伝えして、
お伝えしていいんですよね。
いいと思います。
P はいらないですね。
笑, 笑ってましたもんね、あれ
は。おっとっとっと。
うん、まあ、そういうことでも切り込んでいくっていうのは、この出版対応の面白いところ
。あ、そうですね。
俺は裏表紙の。
あ、そうですね。
俺は表紙だから、これ。
俺は表紙です。
表紙見てたけど、伝わらない情報を伝えていこうぜってことなんで、
はいはい、
今回は、今週は、そんな話もお伺いしていきました。はい、というわけで、3週続けて、森上さんにお話を伺ってまいりましたが、とうとう来週で。
はい、
最後
ということで、ね、
いろいろもう森江さんに最後迫っていきたいなと思います、
はい、
で、今日はこれで終わりますね、
はい
はい、当番組では皆様からのご意見ご感想をお待ちしております。
出版タイムスのフェイスブックページにてコメントメッセージをお願いいたします。
はい、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
来週もお願いします。
お願いします。